エジプト記20章の1節から3節。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神。あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。さあ、今回はこの10回の学びの第2回目ということになりますが、序文と第1の戒めをですね、皆さんと一緒に学んでみたいと思うんですね。皆さんどうでしょう、今ここ序文と第1回をこう読ませていただいたんですが、特にこう第1の戒めは3節ですね。あなたには私を置いて他に神があってはならない。さあ、この言葉を、この教えを読んで、皆さんどうでしょう、実際どんな感じを、どんなそのなんでしょう、イメージというんでしょうかね、感覚を受けられるでしょうかね。おそらく多くの現代人にとってはこういう教えっていうのはちょっと受け入れがたいというんでしょうかね、そういうところじゃないかと思うんですね。特にこの日本ではだからキリスト教は狭いんだとかね、他の宗教を否定してるじゃないかってね、まあ、そんなこう批判を受けがちな、そういう一箇所ではないかと思うんですね。まあ、そんなわけですから、クリスチャンとしてはなるべくこういうところは避けて通りたいというかですね、そういうところかもしれませんが、まあ、しかしよく考えてみると、実はにわかには受け入れがたいような教えだからこそ、実はなおさら私たちはこの教えに心を向けて、神様が私たちに語っておられるところの意味をですね、深く理解する必要がある。神様は無理強いするようなお方じゃないですから、一見なんかね、こう何て言うんでしょうかね、こう一方的な感じがする、それはむしろ私たちがそこから学ぶべきことがあるんだと考えた方がきっと正しいんだろうと思いますね。まあ、そういう意味で考えてみると、実はこの序文と第1回第1の戒めは、私たちが信仰者として生きる上でとても大事な基本となるものなんですね。信仰の土台を作るという上で非常に大切な教えであると言って間違いないんですね。まあ、そんなことで今日はこの序文からまず学んでいきたいと思いますが、序文2節をもう一回読みます。2節です。私は主、あなたの神。あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神で、実はこの序文、これからあの3節から第1の戒め、ね、第2の戒めって入ってくるんですけど、この序文は見てお分かりのように、いわば神様の自己紹介の言葉ですね。神様がイスラエルに対して、私は主、あなたの神だよって言っている。そしてあなたはエジプトの国奴隷の家から導き出した神であると言ってるわけですが、実はここにこの序文の短い中に、序文の中には、神様っていうお方がどういうお方であるかということがいくつか表されているというふうに言われてるんですね。まあ、そこで今日はまずいきなりここからなんですけど、この序文の中に表されている神様、どんな神様がであることがこの序文からわかるだろうか。まあ、単純なことでいいんです。その言葉をしっかり見ていただいてですね、考えていただきたいんですが、今日の修法にも書いてきました。ここですね。10回の序文、この2節はいわば神様の自己紹介の言葉です。ここから神様がどのような方であるかがわかるでしょうか。考えてみましょうということなんですけどね。神様という方がどういうお方かということについて、この序文から探ってみよう。私も4つぐらいこの中から探してありますけど、皆さんちょっと考えてですね、あ、神ってこういう神、こういう方なんだなということがね、この短い序文の中から分かる範囲でいいんですけれども、どうぞお隣の方、前後の方、2人、1組になってですね、3人でも結構ですけども、ちょっと皆さん語り合ってみてください。こういうことかな、ああいうことかなということですね、いくつか探してみていただきたいんですね。よろしいですか。ちょっとやってみてくださいね、ご協力よろしくお願いいたします。周りの方々、さあ、いくつか上がりましたかね。まあ、完璧に全部上げる必要はないですけども、いくつか上がりましたかね。どんな神様であるということが分かるだろうかということですけどもね、いかがですかね。どんな神様であるか、いくつか、まあ、私が挙げたものをちょっとご紹介しましょうかね。まず一つは、最初に言いましたように、これは神様の自己紹介、神様が自ら人間に向かって、私は神だよ、私は主だよ、あなた方エジプトから導き出したんだよってことを、神様自らが人間に向かってご自分を自己紹介している、こんなふうに神様が自らを明らかに示されることを、神学用語でです、ちょっと難しい言葉で啓示っていうんですね。啓示の宗教っていうじゃないですか。開き示すっていうんですね。あの、聖書は神の啓示の書だって言われますけど、それは 人間には到底計り知ることのできない神様っていうお方を、神ご自身がこの聖書を通してご自分がどういう方であるかっていうことを明らかにしてくださっている。そういう意味で聖書は啓示の書だっていうんですね。まあ、イメージ的にはこれよく言うことですけど、今日もちょっとどんよりしてますよね。でこういうどんよりしていると太陽が見えないわけですが、太陽がなくなったわけではない。雲が晴れれば太陽は必ず出てくるわけですよね。厚い雲が太陽の光を覆っている。ところが雲の切れ目がさっとね出てくると、光がさっとこう照り刺す場合がありますよね。啓示のイメージはそういうイメージですね。人間からは厚い雲があって、まあ、罪という雲があって神様は見えないんですが、神様ご自身が上から天から光を差し込んでくださる。それによって、あ、神様ってこういう方だってことが分かる。それがこの聖書っていうものなんだっていうことなんですね。そういう意味でこの箇所はまさにイスラエルのために向かって神様がご自分をこう自ら示してくださっている、啓示してくださっている、まあそういう箇所での一つであると言っていいでしょうね。イスラエルの民がね、ああ、あなたは私たちの神様ですっていうよりも先に、神様の方から私はあなたの主神なんだよ、あなた方を導いた神なんだよというふうに語りかけてくださる、そういうお方だ。啓示の神っていうのはそういう意味があるってことですね。神自らを私たちに示してくださっている。そしてそれは同時にまた、神様は私たちが神様を求める前から、実は神様が私たちを求めていてくださるという、そういう方でもあるということがここからに表されていますね。人間が神に近づこうとする前から、人間に神様の方から近づきたいと願っていらっしゃる。つまり神様は人を愛し、人を探し求めておられる方だということもここではっきりと表されるんですね。つまり愛の神、神の愛がこの短い序文の中に2つ目にね表されているということですね。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。創世記の一番初めのところで、エデンの園の中で最初に作られたアダムとエヴァが罪に陥ってしまった。その時神様はどうなさったでしょうか。罪に陥ったアダムとエヴァに対してですね、神様は即座に天から降りてこられて、エデンの園にやってきて何をしたか覚えてらっしゃいますか。皆さん、神様はアダムとエヴァを探されるんですね。アダムよ、どこにいるのかと言って、人を罪に陥って神様から隠れてしまった人間を神は探し求める。これが神様のイメージだって、神様ってそういうお方だっていうことですよね。イザヤ書の65章の24節というところで、神様はさらにこんなことをおっしゃってるんですね。皆さんの手法にも書いておきましたね。イザヤ書の65章の24節、彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける。これ面白いですね。彼らってのは、まあ、私たち人間、イスラエルと考えていいし、私たち人間と考えていいんですが、人が神様に呼びかけるより先に神様、私はね、神様は答えてしまう、ね、また語りかけている間に聞き届けてくださる、そういうお方だっていうことなんですよね、うん、もう昔ですけど、うちでよく時々お蕎麦、ラーメンだったかな、近くでね取るお店があったんですけど、そのラーメン屋さん面白くてですね、電話かけるとすぐに届けてくるんですねあんまり早いんで、もしかしたら作って待ってるんじゃないかっていうふうにね笑ったことがありましたけどね。神様ってでもそういう方だってことです。もうすでに作って祝福を用意して、私たちが呼びかけるのを待っていてください。私たちがもう呼びかけてる間にもう聞き届けてください。呼びかける前、願う前に先に実は願いを叶えようとしてくださっている、そういうお方が神様なんだということ、これがこの二つ目にですね、ここから学び取ることのできる神様像なんですね。このように神様は私たちを愛するゆえに積極的に手を差し伸べてくださる、そういうお方だ。ですからある神学者はですね、この10回の言葉、10回の教えっていうのは神様の求愛の言葉なんだってね言った人もいる。神様の求愛、私たちに対する求愛の言葉なんだ、まあ、ある意味非常に的を射た表現だと言っていいと思うんですけども、まあ、10回の序文は神様の私たちに対する愛の語りかけの言葉だと言っていいですね。さらにまたこのことから分かることのもう一つ大切なこと、人間は 神様を見出すために、まあ、いわゆる難行苦行を積む必要はないということがわかりますね。世の中の多くの宗教は神を知るために、あるいは神様に至るためにさまざまな努力、あるいは修行というものを要求します。そうですね、滝に打たれたりとかですね、座禅を組んだりとかですね、お経を読んだりとかね、いろいろありますけれども、そういう修行を要求しますね。またあるいは多くのお布施とか善行を積むということを要求するわけですね。つまり救いや祝福を受けるためには努力が必要なのだと教えるわけです。もちろん努力そのものは決して悪いものじゃないんですが、しかし救いということに関して言えば、あるいは神様を知る、神様に至るということに関して言えば、聖書ははっきりそれは人間には無理だということを教えます。でもこれは決してキリスト教以外の、ね、宗教を批判して言ってるだけじゃなくて、実はキリスト教家の中でもややもするとですね、こういう傾向性、つまり救われるために何か頑張らなきゃならないっていうね、そういうことをこういつの間にかこう取り入れてしまう、そういう危険っていうのはあるのも覚えておきたいと思うんですね。それは例えば伝道活動とかね、あるいは献金とか奉仕という名を借りて信仰者の努力と頑張りを要求し、それがあたかも神様の救いと祝福を受ける条件、ね、これをやったら許してやるよ、こうやったら救ってやるよって神様が言ってるかのようにね、そういうふうに、考えてしまう、教えてしまう危険っていうのはあるわけで、でもそれは決して聖書の教えではないということですね。それは人を縛って苦しめる誤った教えであって、決して神様はそういう形で奉仕にしても献金にしても要求するようなことはしない、ね、もちろん伝道も献金も奉仕もどうでもいいってことじゃないんです。それも大切なことですが、でもそれはね、ただただ一方的な恵みによって神様から許され、神様によって救われたという祝福を受けた、受けたからこそその喜び、その感謝を表すという意味で奉仕にしても捧げるものにしても、あるいは伝道、そういう喜びをね、ああこんな私が許され救われたんだ、嬉しくなると人間って人に伝えたくなるじゃないですか。それがやっぱり伝道の根本ですよね。つまりもう一度言いますが、許されるため、救われるためにこれをしなさい、あれをしなさい、これは聖書の教えではないということです。神は一方的な恵みによって私たちを許し救ってくださる、その救われた喜びの中で私たちはさまざまなことを、その喜びを動機としてしていく、それが本来のあり方だということですね。まあ、ともかくこの序文の中で、そういう意味で神様は恵みの神である、一方的な恵みによって私たちを許してくださり救ってくださっている、そういうことがはっきり表されている箇所の一つでもあると言っていいでしょうね。そしてもうすでに、これは今も何度も言ってきてしまいましたが、神様はイスラエルのためをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神だ。彼らは奴隷状態で苦しんでいたわけですが、その苦しみから彼らを救い出し、苦しみから彼らを解放してくださる神。これは私たちとにはもう同じことが当てはまるわけで、キリストを信ずることによって私たちは罪の縄目と滅びから解放される、ね、永遠の祝福、永遠の命の中に生きるものとされる。そういう意味で神様は私たちを救い解放してくださる神であるということもわかるということですね。さあ皆さんどうですか、皆さんの語り合った中からこうあったものがあったでしょうかね、交互したものがですね、まあ、これが10回の序文です。この序文から私たちはもう一度言いますが、神様が自らを人間に啓示される神であり、あるいは人間を探し求める愛の神であり、深い恵みの神様であって、私たちを罪と滅びから救い出し解放してくださる神様であるということがわかるわけですね。実はこのことがわかると、神様はそういうお方だってことがわかると、次に来る第一の戒めの意味もまた正しく理解でき、また素直にと言ったらいいでしょうかね、受け入れることができるようになるんじゃないかと思うんですね。さあ第一の戒め、それは次のようなものですね。3節を見てください。あなたには私を置いて他に神があってはならない。これです。初めにもお話ししましたように、この第一の戒めはいわゆるキリスト教に対する批判を生みやすい、そういうところですよね。そうですよね。だからキリスト教は狭い宗教なんだ、 こういう教えがあるから宗教戦争が起こってきたんだってね、そんなことを言うまで言う人もいますけれども、もちろんこの教えがね宗教戦争の原因であるとは全く思いませんけど、まあそれでもね確かに慎重に受け止める必要があることなんだろうと思いますね。なぜ神様はご自分一人だけを神とするようにとここで命じているんだろうか、ね、それは神様が独善的なね、なんか独裁者的なそういうお方だということを表しているんだろうか、もしそうでないとすれば、いやどう受け止めたら私たちはいいんだろうか、こういうところって結構ね微妙なところなんですけど、やっぱりしっかり正しく理解しておく必要がありますね、うん、そこで2番目のことです。すいません、あれ、ね、なぜ神様はご自分だけを神とするようにイスラエルに呼びかけられたのでしょうか。これは独善的な唯一神の教えなのでしょうか。10回の序文の意味との関連で考えるとどのように理解できるでしょうか。実はこの第1回はその前の序文との関連の中で初めてやっぱり正しく理解できるんですね。今序文は意味を見ましたよね。神様が表されているってことですけど、そういう神様であるという観点からこの第1回を見るとどういうふうに理解できるでしょうかっていうですね。はい、これについて皆さんどうぞ周りの方とちょっと分かち合ってみてください。語り合ってみてください。結構大切なところの一つかと思いますね。皆さんいかがですかね。さて皆さんいかがですかね。ここは序文との関わりの中で受け止めていく必要のあるところなんですが、よろしいですか。よろしいですか。ちょっと伺ってみたいと思いますけどね。なんか意見出ましたか。いかがですかね。難しいですかね。それともね、ここら辺はどうですかね。なんか意見が出ましたでしょうかね。こういうことなんではないだろうか。この教えは、まあ、間違いなくいわゆるこう私の他に神があってはならないって言ってるわけですからね。何でもいいって言ってるわけじゃないんですよね。狭めてるわけですが、これは私現代人はどうしてもね、こういうところをこれは狭いとか独善的って受け止めてしまうのが現代人の特徴ですよね。昔は違っていたんです。そうじゃなかったわけで、自分が中心にものを考えるのが現代人の特徴ですから、どうしてもこういうことは言われるとなんかこうムカつくというかですね腹が立つというか、まあそれを狭いとか古いとかいう言い方になるんだと思いますけど、でもそれは現代人がそうであって昔の人はそうじゃないんですね。これはどういう意味で受け止めたらいいかってことですけど、いくつかどうですか。何か意見出ました。何かありました。
あ、私はすいません。
はいはいはいはいはい。
うん、ではなくて、
ではなくて、
おそらくイスラエルの人たちに言っている話なので、
うん、そうです、直接的にはね、はい、
まあ、エジプトの人たちに言っていることではないとすると、
うん、
おそらく当時、イスラエルの民族というのは、相当、まあ、貧しい人たち、
そうですね、はい。
なので、やっぱりこう貧しい人たちを助けられる、助けるそういうのは私ですと、
はい、
ということなのではなかろうかと。
はいはいはいはい。それを前提にした上での他に神があってはならないって教えた、はい、まさにそうですよね。序文があるからこそ、私はあなたの主であり神である。なんでかって言ったら、あなた方をエジプトのあの奴隷状態から苦しみから救い出したね。もうすでに救い出してくださったわけですよね。救い出してくださった上でこのことが言われてるっていう、これ前回も言いました。この順番がとても大切なんですね。何かをしたら救い出してやるよって言ってるんじゃないんです。もう神は一方的に彼らを選び、愛し、選んで彼らを救い出してくださった。その上でここで、だからあなた方は私の他に神はあってはならないんだよ、この私こそがあなたにとっての神であり、他に神があるようなことはありませんよね、あるはずがないですよね、 実はこれ命令形で書かれてあるんですけど、言語のその言葉の意味を深く見ると、学者が調べるとね、それはただ単に命令してるって一方的にこう命じてるっていうよりも、あなた方は私なんていうか、あなた方が他に神を神とするようなことはないはずだ、そんなことはありえないですよねっていう、そういう意味合いの言葉だって言われてるんですね。それはなぜか、もう一度言いますが、私があなた方をここに救い出した神なんじゃないだろうか、ね、そのことを今経験した今、他に神があるようなことはない、そんなはずはないよねっていう、そういう呼びかけの言葉なんですね。一方的に独善的に私が神なんだってね言い放っている言い方ではない。そのことを私はまずしっかりと、理解しておきたいというふうに思うんですね。エジプトで奴隷のように取り扱われて苦しんでいたイスラエルの人々を神様は愛してくださった。そして彼らのためにモーセを使わしてエジプトから脱出させ救い出して解放してくださった。それこそが本当の神であった。でこの神以外に誠の神は存在しないし、その神様だけを神様とするようにというのがこの第一の戒めの趣旨なんですね。同じようにこの罪の世界で苦しみ悩む私たちに、神様は目を留めて愛して救い出そうとしてくださった、いや救い出してくださった。それこそが本当の神であり、その神だけを神とするようにというのが、まあ現代の私たちに対するこの第1回のメッセージと受け止めていいと思うんですね。しかし現実には皆さん、人間というのはその通り言ってないわけで、あの神様以外の、この神様以外の 何者かを神様としてるってことが現実にはいっぱいあるわけですよね。いやクリスチャンだって下手をするとね、神様以外の何者かから良いものを得ようとするということもあり得るわけで、神以外の何者かに自分たちを幸福にしてくれるのを求めてしまう、より頼んでしまうということが起こり得ますよね。まあ、しかしそれは全く的外れなその行動であって、そこから何の救いも幸福もない、実はその的が外れてるっていうのが聖書でいうところの罪ということの意味なんですよね。宗教改革を起こしたルーターという人はですね、このことをこんなふうに言いました。しかし誠の神を持たない者は必ず何らかの神を自分のために作り、これを拝するようになる。人がその前に礼拝するもの、それが彼の神である。それが金であれ、名誉であれ、快楽であれ、己自身であれ。お金にしても名誉にしても快楽にしても己自身にしても、あるいは権力というものにしても、あるいは他の人間にしても、私たちはそれを神にしてしまう危険があるということですよね。偶像礼拝っていう言葉がね、聖書に出てきますが、これは神様以外のものに心を向けて、そこから何か良いものを得ようとすること、神以上にそこに期待をかけてより頼んで生きようとすることですね。多くの人々が神様以外の何者かに心を向け、それらのものによって人生の幸福を得ようとするわけです。まあ、しかし果たしてそこから変わることのない幸福と喜びが本当に得られるんだろうか、よく考えてみなければならないところだと思いますが、まあ、とりあえず皆さんは何を神としているんでしょうか。いや神は持たないっていう人がいるかもしれませんが、それは多分自分自身を神としているかもしれませんね。これほど恐ろしい高ぶりはない、これほど恐ろしい、まあ、現代人の多くが陥っている罪はないと言ってよろしいんだろうと思いますね。さて、ところでこの第一の戒めなんですが、もう一つ大切なことがあって、それは神様の愛と選びということについても、私たちはここから確認する必要があるんですね。まあ、先ほど10回は神様の求愛の言葉であるという、ある哲学者の神学者の言葉を紹介しましたけど、神様はイスラエルある時愛されて選ばれたんですね。特別に彼らが優秀だったとか、なんか輝いていたとかね、人数が多くて強い民族だったとか、そんなことじゃないって聖書は言っています。むしろ弱小民族で弱々しい人たちだった、民族だった。でも神はとにかく彼らを愛して彼らを選ばれた神の民としてね。愛と選びっていうのは常に一つなんですね。これは人間においても同じです。誰かを愛するってことはその人を選ぶってことにつながってきますよね。特に結婚という関係においてそれは言えるわけで、 実は聖書の中で神がイスラエルを選んだ、またイスラエルが神を神として選ぶ、それはちょうど人間がの男女がですね、愛し合ってお互いを自分の夫としてあるいは妻としてこう選び合うという、その男女夫婦の関係に、その神様とイスラエルの関係、神様と人間の関係が夫と妻の関係に例えられるんですね。神様を信じ愛するということは、夫あるいは妻を信じて愛するということと本質的に似ているということですね。キリスト教の信仰はそういう意味合いがあるんです。一般的な皆さん仏教の信仰とかだいぶ違うと思いませんか。皆さん日本人はね、なんだ、お正月には神社でね、お参りしてね、そのちょっと1週間前のクリスマスには教会行って、イエス様を褒めたたいてね、で何あのお葬式になれば仏教で拝むというね、それが平気でできるわけですね。じゃあなぜ平気かって、別にそんなね、あのそこに何て言ったらいいんでしょう、他の神を拝むということに対するここで言ってるような倫理観って別にないんです。おかしくないじゃん、あの神もこの神も。でも聖書の信仰は夫と妻の関係ですからね、夫が他の妻以外の他の女性とね一緒に暮らしても平気かって言ったらそんなことはないですよね。それと同じ関係だってことなんですよね。神はイスラエルを愛した、そして彼らを選んだ、それは夫と妻の関係の中に入った、それを契約という言葉で表すんですね。キリスト教の式の結婚式は神様と会衆の前で愛を誓い合うというのがその結婚式の意味ですよね。誓い合う、契約するわけですよね。辞める時も健やかな時もね、これを愛しこれに仕えるってことを誓い合う、それが結婚式の意味ですけど、私がキリストを信じるというのはまさにそういう神様との関係に入るということが、意味しています。キリスト教は明らかに一夫一婦制を説いているわけですが、それは単に唯一の神を崇めるということだけじゃなくて、その神様と夫婦のような関わりに入るのだ、そういう関係があるから一夫一婦制ということがそこから出てくるんです。よく考えてみれば、唯一神を説く宗教でも一夫多妻制を今でも許可している宗教ってあるじゃないですか、世界には。唯一神でもね、キリスト教と同じように唯一神であっても一夫多妻制を採用している、そういう宗教もあるわけです。キリスト教は唯一神ですが、同時に一夫一婦制なんです。それは神様と人間の関係がそういう関係にあるからだっていうことです。そういう神様は人格と人格の誠実な交わりというものを願う神である、まあ、そこに私たちは信頼を持ってこの聖書の神様に安心して信頼して従っていくことができる根拠の一つがあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。新命記の7章の6節から8節にこういう御言葉があります。ご覧ください。新命記の7章の6節から8節。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただあなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。私たちがこの神を神として愛し選ぶということは、神様との契約の関係に入るということです。それは今も見たように、愛し合う男女が結婚式でその変わらぬ愛をね誓い合うことによって夫と妻となるのと同じように、同じことだってことですよね。この結婚における愛の誓いは、生涯にわたって相手を自分の妻、自分の夫として選び続けるということ、それ以外の異性を選ばないということの意思表示でもあるわけで、そうですね、そこには 感情や気の迷いに流されてしまうことのないように強い意志を持って相手を選び続ける決意というものが求められる。それが結婚式の大切なところですよね。このように私たちがこの神様だけを神とするということは、意志を持って選び続けるということでもあることを私たちしっかり覚えておきたいと思いますね。第1回、私たちにこの神のみを神として選び続けるための決意を促す言葉でもある。そういう意味もここの中に含まれているということなんですね。さて、ところでこの第1の戒めを別の訳の聖書で読みますと、ちょっと変わったその訳し方がされていることに気づくんですね。今私たちが用いているこの聖書は新共同訳という、共同訳というのはカトリックとプロテスタントが一緒に学者が集まって訳した、そういうあの歴史上初めての試みであるわけですが、そういう意味での新共同訳という聖書なんですけど、昔日本語に訳された聖書で一番格調高いと言われている文語訳という、ね、訳がありますが、文語訳聖書でこの第1回を読むとこう書かれてあるんですね。すいません、用意しておかなかったんで読んでみますけど、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。これが第一の戒めの文語訳なんです。もう一度言います。何時我が顔っていうのは面、お面の面って書いてますけど、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。文語訳にはこの我が顔の前にって言葉が入ってるんですね。新共同訳では全くないですね。私の前にだけでね。原文を見ると実はこの文語訳の方が原文に近い訳だそうで、我が顔の前にって言葉が確かに入ってるんですね。でこの言葉は神様の顔の前にっていうのは、礼拝の時に私たちが神の前に出ることを意味する言葉だと。今日皆さんこう礼拝に来てるんですが、実は神の御顔の前に出てるんですよね。つまりこの第一の戒めは、神様がそこにおられ、神様に御顔を向けて見ておられる、その神様の御前に出て礼拝を捧げているその時に、神以外のものを神とするようなことをしてはならない。いや、そんなことするはずはないよね、決してそんなことはできるはずがないと言っているのがこの第一の戒めの意味なんですね。なるほど、意味としてはわかるというところだと思うんですが、でも実際どうでしょうかというと、実は3つ目なんですが、ところがその後のイスラエル民族がそうであったようにって、これは歴史を知ってるとね、イスラエル民族ここで神様と契約を結んで夫と妻としての関係でこう行くんですが、やがてイスラエルは神様を裏切り、別の神を神とする偶像崇拝に陥るわけですね。最終的にはバビロン捕囚という形で、大変な浮き目に遭ってしまうわけですが、まあ、その後のイスラエル民族がそうであったように、神様による救いをいただいたはずのクリスチャンであっても、神様以外のものにより頼んだに従ってしまうということが、まあ残念ながらあります。なぜそんなことが起こるんだろうか。これをちょっと考えてみたいですね。神様によって救われたはず、神様との契約の関係に入ったとは言うものの、他のものにより頼んだり他のものに従うということが現実に起こる、なぜ起こるんだろうか。まあ、いろんな原因あると思うんですね。なぜ起こるんだろうか。さあ皆さん、ちょっとこれも語り合ってみてください。なぜこういうことが起こるだろうか。いろんな原因いくつかあると思うんですけども、いかがでしょうか。皆さん、現実問題としてこれはね、あると思うんですね。なぜこのようなことが起こるか。さあ、これはきっといくつもね、原因がある考えられるでしょうし、まあ誰しもこういう誘惑に陥るってことはあり得ることでしょうからね。はい、ありがとうございます。さあどうですか、いくつか出ましたかね。いかがですか、どうですか、何かどんな話が出ました。いや、どうですか、いいですよ。はい、
ものをもらうときに、割とギリギリに結果が来てしまったり、あとその自分が求め こういうものが来てほしいって思っていても自分にとって過酷なものが来てしまう。
ああ、はいはい、期待したい以外のことがね起こったり。
そういうことが続いてしまうと、受け取るっていうスタンスじゃなくなってきてしまって、自分たちでこういうのがいいのになとか、こうあってほしいのになっていうのを自分たちが選ぶようになってきた。なんか欲求で選ぶようになってくるっていうことで、うん、自分たちで新しいものを作り出してしまって、またその自分の都合に近いものを選ぶっていうことで移動しちゃう、
はいはいはいはい、他の神をね作ったりとかね。この後イスラエルはまさにそれをやるんですよね。自分たちの神を作っちゃうんですよね。それ宗教っていうのは人間が作ったものだって考え方ありますよね。人間の欲求の投影だと。それはもうまさにそういう形で起こるんですね。聖書の信仰は全く逆なわけで、だから自分の都合が悪いことが起こるんです。その都合が悪いことが試練として起こる。その時にそれをどう受け止めるかが実は信仰が試される試練ということであって、神への信頼ということが試されてくるんですよね。だから単なる人間の投影としての宗教じゃないということは、そういうことからもはっきりわかりますよね。神は私たちの能力をはるかに超えたお方。その神が良しとされることの方が私たちがいいと思うことよりいいはずなんですよ。でも私たちは自分にとって都合がいいことは喜ぶけど、都合が悪いことが起こるとすぐ、ああやっぱりダメだと思ってしまう。それはでも本当の聖書の信仰ではないということですよね。神に対する正しい理解ではないし、正しい信頼でもないということ。そのことが原因で神様から離れるってこと現実にありますね。それはね、試練ってやっぱりそれは起こります。はっきり聖書も教えてますからね。でもそれは私たちにとって必要なものなんだ、うん、これはやっぱりとても厳しいことですが、非常に現実的なお話ということになると思うんですね。人間の肉の弱さであったり、サタンが誘惑してかけてくる、そういう原因によって私たちはやっぱり惑わされてしまうということが起こるわけですよね、まあ、しかし根本的に私たちは何よりも大切なのは、神様について正しい理解というものを持っておく必要がある。聖書が何て教えてるか、結構誤解したまま、クリスチャンであってもね、誤解したままいて、さっきも言ったように都合が悪いことが起こると、やっぱり神様なんだ聞いてくんないじゃんとかね、祈ったってダメじゃんって簡単に言ってしまう。これはでも誤解、あるいは聖書の正しい理解からずれてるっていうことから起こる問題でもあって、これ正しく理解するってとても大切だと思いますね。理解すると分かってくると、ああ信頼していいんだなって、やっぱり多くの人がそう思えるんだろうと思いますね。またもう一つ、神様を恐れ敬うという心が欠けているときに、神の前に出つつ他のものを神にするということが起こるということも私は確認しておきたいなと思うんですね。神への恐れ敬う心ですね。まあ、私たちもどうでしょう、自分が本当に尊敬する人、敬っている人、そういう人の前に出るときは多少なりともやっぱり緊張しますよね。あ、こんな格好じゃ失礼かなとかね、いい意味でドキドキしたりワクワクすることもあるかもしれませんよね。そういういい意味での緊張感、実は礼拝するっていうのはまさにそういうこと、神の前に出るっていうのはそういう思いが私たちはあるべきだってことですよね。あるはずだってことですね。そういう思いが全く欠けていると、神の前に 出ていながら他のものを神とするようなことが起こる危険性があるということですね。これが第1回から私たちが確認しておきたいもう一つのことですね。そんなわけで、この第1回、今まで今一緒に確認していましたが、この第1の戒め、私の他に神があってはならないっていうね、この第1の戒めは実は私たちがそれを破るときに、実はこういうことが起こるということをいくつかまとめてきました。10回の第一の戒めを破ることは、神様に対してどのような態度を取ることを意味していることになるでしょうか。3つが考えられます。1つ目、自分たちを救い解放してくれた神様に対する恩知らずな行為だと。序文でね、私はあなた方をエジプトから導き出した、救い出した神だよって言ってるだけで、そうしたわけですけど、それを全く無視する恩知らずな行為になるということ。2つ目、自分たちを愛し選んでくださった神への姦淫、まあ、不倫の行為になるということ。さっき見ましたね、神様とイスラエルは夫婦のような関わりに入る。他の神を選ぶということは不倫行為に つながっていく霊的な意味での会員行為だということですね。そして3つ目が自分たちが礼拝し恐れ敬うべき神を軽んじその顔に泥を塗る行為、今言ったような神への恐れを欠いているってことはそういうことにつながるということですね。なかなか厳しい話なんだなってことはここからね皆さんもご理解いただけるんだろうと思いますが、ここ根本ですね、信仰の根本なんですね。でそれはやっぱり何が一番わかるかってやっぱり夫婦の関係っていうのが一番わかりやすいのかもしれませんね。夫に対する妻に対するその気持ち考えを心を思いをこう考えてみたときに神様に対する思いということとここが通じてくると言っていいんじゃないかと思うんですね。さあそこで最後に皆さんと一緒に考えたいこと、それはこのことです。神様第1回で人がこのような態度、今言ったよね、このような態度と行為を取ることを禁じられました。なぜ神様は禁じられたんだろうか。今言ったようにこの戒めを破るということは神への恩知らずな行為であり、神様に対する不倫行為であり、裏切り行為ですね。そして神様を軽んじ泥を塗る、顔に泥を塗るような行為であるということですが、なぜ神様はそのことをここではっきり禁止されたんだろうか。まあ当たり前じゃんって思った人もいるかもしれませんね。そんな泥を塗られたくないって思うのが誰だってね、神様だってそう思うだろうと。神様はね裏切られたくないし、ね、不倫行為もそれ誰だってね困るわけでして、神様はそういうことをされたくない、だからこそ禁じたって考えてもおかしくないところなんですが、しかし果たしてそれだけだろうか。ここが大切ですね。神様は自分がそうされたくないからそうしちゃいけないって言うだけでこの第1回をイスラエルの人々に与えたのか。いやそうではない、そうじゃないですね。神様はイスラエルの民がこの掟を破ることでこういう罪、さっきも言ったようなこのような罪に陥ることで このような罪に陥ってしまうことで神様から受けた恵みと祝福を彼らが失ってしまうことのないように、そのことを神様は強く願っていらっしゃったということですね。ご自分のことというよりもむしろイスラエルの人々がそのような祝福を、人間がそのような恵みと神の恵みと祝福を失ってしまうことがないために神様は必死の呼びかけをこの10回を通して私たち人間に呼びかけられている。それがこの第1回の本質的な意味なんだろうと思いますね。先週もやりました。10回ってのは何々しちゃいけない、これしちゃいけないって、ああしちゃいけない、こうしちゃいけないって言われると人間はちょっとなんとなく縛られてる感じがするんですが、いやそうじゃないんだよと。10個だけ、いや細かく言えば8個だけですけど、しちゃいけないことが言われてる。それはこれだけはどうしてもしちゃいけない。なぜか、そうしたらあなた方は祝福を失う、救いを失う、あなた方は命を失うことになる、死んでしまうんだよ、だからこれだけはしちゃいけないんだよという最低限8つのことが禁止されている。裏を返せば他のことは何をしても自由なんです。そうですね。そういう意味で10回というのは私たちが本当に幸せをしっかり、神様からいただいている恵みと幸せをしっかり握りしめて決して失うことがないために必要なしてはいけないことが書かれてある戒め。神様はそのことで必死に人間に、イスラエルの人々に呼びかけられている。これが10回の意味だということ。イスラエルの人々はこのような神の愛と恵みによってエジプトにおける苦しみから解放されました。彼らはそのような神の愛と選びを人生の基盤として、これから自分たちの国を建て上げて神の栄光を世界に表し、神様の祝福を世界の人々にもたらすというね、そういう使命を果たしていくわけですけれども、その使命を果たすために、そしてその使命と祝福を失うことなくもっともっと豊かにこう溢れてくるために、彼らに必要な第一のこと、それがこの10回の第1回の教えだっていうことですね。あなたには私を置いて他に神があってはならない。これがずれるとあなたたちの祝福もあなたたちの使命も全て台無しになってしまう。だから私を置いて他に神があってはならないのだと神様はイスラエルの人々に呼びかけられたっていうことですね。これはイスラエルを愛し選ばれた神様の求愛の言葉であり、 彼らの救いと祝福を永遠に確かなものとするための大切な教えとなりました。そしてこれはまた同時に今ここにいる私たちに対する神様からの愛と救いと祝福への招きの言葉でもあるということね、心にしっかりと受け止めておきたいというふうに思うんですね。さあ第1回を今日は学ばせていただきました。第2回第3回と 1つの戒めずつですね、ゆっくりと学んでいきたいと思いますが、ぜひ皆さんもこの、戒めの中に込められている神様の心をですね受け止めていただきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。